寮生地域のスーパー撤退による今後の対応に向けて、綾瀬未来会議安藤妙子、市内商業施設の現況について、問い、寮生バザール商店会にある食品スーパーが撤退を表明し、周辺住民に動揺が広がった。撤退をどう受け止め、今後どう対応するのか、また、後継店誘致への支援策は、答え、寮生地域は高齢化率が高く、免許証返納者などは今後の生活に不安を持たれていると受け止めており、地権者に早急な後継店誘致を求めている。また、誘致に支障が生じた際は支援を検討したい。問い、後継店が開店するまでの間、現事業者から移動販売の実施が提案されているが、他事業者の参入はないのか。答え、閉店に伴う買い物困難者への対応と聞いており、他事業者の参入は想定できない。市民にとってより良い市役所とは何か。問い、職員の働き方改革推進は喜ばしいが、その効果は市民にどう還元されるのか。答え、職員のモチベーション向上や健康維持が市民サービス向上につながっていく。来年度事業の実施において SDGs は反映されるのか。問い、持続可能な開発目標 SDGs を大納涼祭と産業祭りにどう反映するのか。答え、大納涼祭では誰でも楽しめる体験コーナー設置などを実行委員が発案しており、産業祭りのふれあい大釜ではリユース食器の導入を実行委員会へ提言したい。障害者の法定雇用率達成状況と雇用促進への支援は、創生会笠間浩二、障害者の就労支援・雇用促進への取り組み及び市役所内の障害者雇用の取り組み状況について、問い、市内企業での法定雇用率の達成状況は、また、障害者雇用促進に向けた支援は、答え、令和2年6月1日時点で 66.1% であり、近隣市と比較して高い水準にある。また、職場環境を改善する経費への支援のほか、障害者雇用促進報奨金があり、3年度は23社へ交付した。問い、市役所での障害者雇用を促進するため、特別支援学校などと連携強化を図るべきと考えるがどうか。答え、学校や保護者と意見交換を行いながら受け入れ体制を整備しており、3年度は6人の実習生を受け入れている。今後も関係機関との連携強化を図りながら、障害者雇用を促進していきたい。就労支援窓口充実への取り組みについて、問い、幅広い世代の方が就労への多種多様な悩みを抱えており、市では各課で相談を受けている。相談室を開設している市もあり、本市でも働き方相談会を開催して市民の相談ニーズに対応しないか。答え、将来の仕事のことなど、漠然とした悩みを持つ方の相談ニーズを把握するため、町内連携を図り、近隣市の状況を踏まえ、相談できる場作りに向け、調査研究する。より効率的な行政運営を推進していくための改革を、綾瀬未来会議佐竹由里、経営戦略革新プラン2017から見るこれからの行政改革について、問い、人、物、金を柱に行政改革に取り組んできたが、令和2年度の評価は、答え、新しい働き方の推進による時間外勤務時間の削減や歳入確保は 目標未達成となったが、公共施設のマネジメントは適正に推進できた。問い、情報通信技術、ICT を活用することで、国や自治体の業務効率を高め、新しいサービスを生み出すガブテックへの取り組みは、答え、アナログ業務に対し、デジタル技術の活用による効率化の検討を進め、ICT 活用に向けた指針を作成した。問い、新たな市行政改革方針では、各部局が自主運営することで、財務体制の強化を図るとあるが、どう運営するのか。答え、部局長による基本的考え方などの運営方針を作成し、強いリーダーシップのもと、重点目標である経常収支比率の現状維持を目指す。次世代のためにゼロカーボンシティ宣言をしないか。問い、第二次市環境基本計画の地球温暖化防止のためにみんなで省エネや総エネを進める街にある四つの方針はどう達成されたのか。答え、それぞれ行動計画を定め、8割以上を達成した。今後もより一層温室効果ガスの排出削減を図っていく。
未来を担う子どもたちへのきめ細かな指導の充実を、公明党松沢健司。教育行政について、問い、市学校教育推進プランでは、施策の方向の一つに、一人一人の子どもに向き合うきめ細かな指導の充実とあるが、どう取り組んでいるか。答え、現在、小学校4年生までは35人以下の少人数学級を実施している。小学校高学年と中学校の英語と数学は、一人一人の進捗状況に応じた指導体制を確立するため、少人数指導を行っている。問い、一人一人の子どもへのきめ細かな指導を充実させることは重要であり、そのためには教員自身が心身ともに健全な状態でいる必要がある。今後、働き方改革の推進にどう取り組んでいくか。答え、長期休業期間中の学校閉庁日設定による休暇取得の推進や、業務時間外での留守番電話の導入などに取り組んできた。現在、業務の精選や勤務時間管理の明確化など、学校と協力し進めている。商工業の今後の発展について。問い、新型コロナウイルス感染症の拡大で、市内企業も影響を受けている。加えて、脱炭素社会の推進に向け、産業界は大きく変化すると考える。今後、本市の商工業をさらに発展させていくための展望は？答え、危機的状況だからこそ得られた経験や仕組みを継続させ、脱炭素化の流れに対応する取り組みを支援し、持続的な発展へとつなげていく。認知症を増やさないために、加齢性難聴者の把握を。日本共産党松本春雄。補聴器購入で難聴者を認知症にさせない取り組みについて。問い、全国的に加齢性難聴者で認知症になる方が増えている。聴覚障害者と障害認定していない難聴者の人数は？答え、令和3年4月現在、聴覚障害の手帳所持者は253人であるが、非所持の難聴者数は把握していない。問い、 認知症の人数を把握しているのか、また、加齢性難聴者の調査を実施しないか。答え、3年3月時点で、1745人である。また、難聴の自覚は難しく、特化しての調査は困難であると考えている。会議室利用と休憩時間について、問い、長時間に及ぶ会議では、休憩の確保が必要だが、休憩時間の基準はあるのか。答え、明確な定めはないが、約1時間ごとに設けており、適切に確保できている。民間企業の指導掘削工事の復旧について。問い、土棚小学校近くの掘削工事後、近隣住民から振動が激しく眠れないとの訴えがあったが、どう対応したのか。答え、仮復旧後の2年10月に連絡があり、企業に対応を指示し、3年2月の本復旧後も訴えがあり、再度指示した。問い、舗装面の高さを調査依頼したが、どう結果が出たか。答え、マンホールの周囲が約1センチ波状であると確認されたため、再工事を指示した。
議会用語のミニ知識。本会議と委員会。議会の会議には大きく分けて本会議と委員会があります。本会議とは、議員全員で構成する会議のことを言い、年4回、3月、6月、9月、12月に開催され、必要に応じて臨時会も開催されます。議会としての権限や能力は、本会議に認められるもので、議会の議決、承認、同意などは、この本会議で行わなければ法的な効力はありません。これに比べ委員会は、議会の内部組織として、議員の一部をもって構成する会議のことを言い、議会の運営を協議する議会運営委員会のほかに、綾瀬市には3つの常任委員会と、基地政策特別委員会があります。これらの委員会は、本会議での審議の予備的審査、調査機関として設置されるものです。